く街天ヶ崎笑顔咲く街天ヶ崎みんなの天崎放送局 FM ブルーム。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時29分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの西野室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いつもの言うても2週空きました。
そうなんですよ、
ちょっと寂しかったですよ西野さん。
本当に寂しかったです。
お久しぶりでございます。
はい、お久しぶりです。
さて今日はどなたを連れてきていただきました？
はい、今日はですね、県民躍動室県民課主事の遠野理子さんに来ていただいております。なんと今日で7回目の出演となります。
おそんなに。
はい、で遠野さんからは、はい、4月1日に施行された道路交通法の一部改正のポイントについてご紹介いただきます。
はい、遠野さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう慣れたもんですよね。
いやでも毎回緊張してます。
そうですか。はい、前回はいつぐらいだったかな、何ヶ月か前ですね。
あ、そうです ね、年末11月ぐらいだったと思います。
そうかそうか、まあ、いろんなジャンルでいろんなお話してくださいますからね。はい、今日なんですけれども、まずは、まあ、改めて、まあ、今日7回目ということではあるんですけれども、遠野さんどんなお仕事されてるのかなっていう話をお願いします。
はい、実は4月1日付で隣のビジョン青少年担当から引っ越してきて県民担当という担当に変わりました。
なるほど。はい、はい、
で現在私が所属する県民担当では、今回ご紹介する交通安全に向けた取り組みをはじめとする県民運動に関する業務を広く担当しております。
うん、
で交通安全の他には、まあ、防犯であったりだとか、あとは尼崎市、西宮市、芦屋市の阪神南地域を活動基盤とする地域団体の地域づくり活動とか、
うん、
あとは大学生が地域と共に取り組む地域の課題解決や味わいにぎわいづくりに向けた活動の支援、臨海部で行われるマリンスポーツをはじめとするスポーツを活用した地域活性化、
うん、
子育て支援、住民活動の表彰など様々な仕事を行っております。
忙しそう。いろんなお仕事されてるんですね。でね、遠野さん、今回はその中で4月1日に施行された道路交通法の一部改正のポイントについて教えていただけるということなんですけれども、まあね、ラジオをお聞きの皆さんも大体ね、もう4月から変わってるっていうことをね、ご存知かとは思いますが、気をつけないとって思っているけど、ちょっと難しそうだなとか、ちょっとルール的にどうなんかなってわからない方もおられるかもしれませんけれども、まずどんな改正だったのか簡単に説明していただけますか？
はい、今回の改正で大きなポイントの一つが、16歳以上の自転車利用者にも交通反則通告制度、いわゆる青切符が適用されることになったことです。
うん、まあ、青切符って言ったらどうしても自動車、車のイメージが強いんですけども、自転車の青切符ってどんなものでしょうか？
はい、そうですね、今までは、まあ、飲酒運転とか重大な違反には赤切符といって、長い時間をかけて刑事事件として処理されて、場合によっては前科がつくことになっていたんですけれども、青切符とは比較的軽い交通違反について反則金を納めることで刑事罰を科されずに済むという制度です。
うん、
これまではその主に自動車が対象だったんですけれども、うん、昨今は自転車の事故や危険な違反が増えていることから、自転車を含む軽車両にも適用されることになりました。
うん、
まあ、基本的には交通事故の原因となるような悪質な運転であったりだとか、あとは危険な違反というのが青切符の対象です。
なるほどね。じゃあ具体的にはどんな違反が対象になるんですか？
そうですね、うん、例えばですけれども、走行中のスマートフォンの保持操作、
うんうんうん、
あとイヤホンをつけて周囲の音が聞こえない状態での運転、
はい、危ないですよね。
あとは信号無視とか一時不停止、うん、 と夜間暗い道で明かりをつけないで走るというのとか、うんうんうん、あとは車道の右側通行、
はい、
あとは2人乗り、
うん、
あと2列以上に並んでの走る走行、
はい、
あとはこれはよく見かけるんで注意なんですけど傘差し運転が入ってまいります。今日も
朝雨降ってましたからね。
降ってましたね。
結構見かけますこれは、
うん、そうなんです。金額、あの反則金の金額は違反内容によって違うんですけれども、はい、例えば走行中のスマートフォン使用とか保持とかは12,000円、イヤホンの使用は5,000円など、
うん、
3,000円から12,000円程度の反則金が定められています。
結構高いんですよねこれね。
そうですね、
びっくりしてますが、はい、でも16歳以上ということは高校生も対象になるってことですよね。
そうなんです、
ね、だから知らなかったでは済まされない内容です。気をつけておきたいポイントがあれば教えてください。
はい、まず大切なのは、
うん、
警察官の指導や警告があった場合には必ず従うことです。
そうですね、無視していったりしたらダメですよ。
ダメです、
うん、
指示に従わなかったりとか、あとは事故につながる危険な運転を続けて、
うん、
実際に交通事故を発生させたりさせた場合は青切符ではなくて赤切符になることがあります。
はい、
はい、またの酒飲み運転だとか酒気帯び運転、妨害運転など悪質な違反は、まあ、これまで通り厳しく処分されます。
うん、もうこれは気をつけないといけないところですよね。でもその運転ということで自動車、まあ、車の運転免許にも何か影響が出たりする可能性あります？
あ、そうですね、うん、基本的には自転車の交通違反で青切符を切られても免許証の点数に影響するといったことはないんですけれども、うん、はいはい、自転車でのひき逃げ事件とか重大な事故を起こした場合、また酒気帯び運転をはじめとする特に悪質危険な違反を起こした場合は、うん、6ヶ月を超えない範囲で期間を定めて運転免許の効力が停止されることがあります。
そうなんですか？
そうなんです。
あら、まあでも運転免許を持っている人も持っていない人も気をつけていかないといけないってことですよね。
そうです、
うん、ちなみにこの阪神南地域の自動車ごめんなさい自転車事故の状況はいかがですか実際に？
はい、令和7年度の自転車事故の認知件数を見ますと、うん、
はい、
兵庫県内でワースト1位がなんと尼崎市。
え一番悪いってことですよね。
そうです。
あら、
はあ、2位が西宮市。
阪神南地域が
はい、はい、なんとワースト1位と2位を記録しております。
あらまあ、はい、
はい、でまたあの警視庁の調査、警察庁の調査では、
うん、
自転車事故ので亡くなった人の8割、怪我をした人の6割が何らかのルール違反をしたことが分かっています。自転車事故を減らすために行政だけでなく地域全体で交通安全に対する意識を高めていく必要があると考えています。
うん、そうですね、
はい、そのためには、まあ、警察であったりだとか地域の安全協会さんと町づくり推進員さんたちと協力して街頭啓発キャンペーンや反射材を使用したグッズの配布などを継続して行っていきたいと思っています。
うん、まあ、でも今遠野さんが言ってくださったように阪神南地域の自転車事故の状況をお聞きしましたところ、尼崎がねワースト1位ということでしてね、すごい身近な問題ですよね。春の交通安全運動期間は終わったんですけれども気を緩めてはいけませんね。
はい、その通りです、
うん、
運動期間が終わってもあの交通安全は毎日の積み重ねが大切です。
おっしゃる通り、
はい、一人一人がルールを守ることで街がより安全になり犯罪や事故の防止につながります。
うん、
また全国交通安全運動は春夏秋冬行っておりますので、
うん、
その交通安全運動に合わせて自分の交通マナーを見直すなどあの気を引き締めるきっかけにしていただけたらなと思います。
うん、そうですね、はい、他にも自転車を運転する上で気をつけたいこととか伝えておきたいこととかありますか？
はい、ぜひお伝えしたいのが自転車用ヘルメットの着用です。
はい、
ヘルメットは万が一の転倒や事故の際命を守る大きな役割を果たします。
うん、
ご自身のためそしてご家族のためにも年齢に関係なくヘルメットの着用を心がけてください。
はい、はい、
で2024年中に発生した自転車乗車中の死亡事故では死者の約5割が頭部を負傷してました。頭ですね。
そうですね、
はい、でまた頭部頭を負傷した人のうちヘルメットを着用していなかった人の致死率は、
はい、
着用していた人の致死率の約 1.4 倍という結果になっております。
うんうん、
でこの機会にぜひお気に入りのヘルメットを見つけてみてください、
うん、そうですよね、まあ、致死率がそんなに違うというのを聞いてびっくりなんですけれども、まあ、ヘルメットもねぜひ着用していただいて交通ルールも守って安全に運転していきたいものですね。ですから自転車も車両の一員という意識がますます大切になってきますよね。
はい、おっしゃる通り、うん、自転車は車の仲間です、うん、自分を守るために相手を守るためにルールを守った思いやりのある自転車の運転で尼崎、西宮、芦屋の街をより安全で住みやすい地域にしていきましょう、
はい、
で今回の改正についてより詳しく知りたい場合は警察署のホームページなどをご覧ください。
はい、わかりました。遠野さんありがとうございます。
ありがとうございました。
今回7回目の出演ということですけれどもね、8回目またお待ちしてますんでよろしくお願いします。
はい、はい、ぜひまたお願いします。
はい、ということで遠野さんからは4月1日から施行された道路交通法の一部改正についてお話をお伺いいたしました。では西野さんからトピックスお願いします。
はい、はい、私からはですね、5月23日土曜日から、24日日曜日にかけてですね、尼崎の森中央緑地で開催されるロハスピクニックをご案内します。
はい、
あの大阪万博記念公園からスタートした、うん、ロハスフェスタはですね、うん、東京広島など開催エリアがですね広がって、
はい、
2018年から尼崎の森中央緑地でもですねロハスピクニックとして開催されています、
うん、
ロハスピクニックはですねピクニック感覚で楽しめる小さなロハスフェスタです、
うん、
ちなみにですねロハスという言葉はですね健康と環境に配慮しながら持続可能な社会を志向するライフスタイルズオブヘルス&サスティナビリティのことです。
なるほど。いやロハスってねここ近年でまあまあ聞くようになってきたなって思うんですけれども、はいはい、意味があんまりよく分かってなかったんですけど、
そうなんですね、
ライフスタイルズオブヘルス&サスティナビリティ、
はい、
なんですね、はい、あ勉強になりました。
ちょっと調べました。
ありがとうございます
、
はい、じゃあ今言っていただいてましたロハスピクニックっていうのは具体的にどんなイベントなんですか、西野さん。
はい、はい、あロハスフェスタ実行委員会がですね主催されるイベントで、うん、会場にはですね、ロハスな生活を楽しめるこだわりの手作りの雑貨や体に優しいフード、
うん、
リサイクルのお店やワークショップなどのブースがたくさん並びます。
はい、
例えばですねモデルハウスや撮影などで使用したグリーンプランターのリユース販売や工場で生産した時に出た端材のテント生地をアップリサイクルしたバッグ作り、さらには大人気の天然酵母パン、無添加調味料の販売などもあります、
うんうん、
ね、またですねワンちゃんフォトコンテストやですねワンちゃんアウトレットマーケットなど愛犬と一緒に楽しめるブースがあります。
もうこれは愛犬家にはたまりませんね。
そうなんです。
ぜひね一緒に参加していただきたいし、フォトコンテストもワンちゃんの、はい、あるんですね、はい、でもチラシを見るとこう自転車オフロードエリアとか空高くジャンプするバンジーバンジーでしたっけ。
はい、そうです、バンジーバンジー、
こんなんもあるんですね、はい、これやってみたいなって個人的には思います。
そうなんですね、
5メートルから7メートルの高さまでジャンプでき、
はい、
なんとも言えない無重力感を味わうことができます。1回1000円、
はい、
これはやってみたい。西野さんどうですか。
そうですね、私も体験はしてみたいと思ってます
ね。面白そうですよね、はい、遠野さんどうですか。
私もやってみたいです、
うん、ねえ
無重力感、
そうね、ちょっと怖いかもしれませんけどね、はい、体験はしてみたいですよね、はい、あと子供さんが楽しめる体験コーナーもいっぱいありますよね、
はい、
あとステージもあったりするんですか。
はい、そうなんです、
うん、
ステージイベントも目白押しです、
うんうん、
5月23日土曜日にはなんと子供たちに大人気のくまモンが登場する予定です。
熊本県のくまモンですか、
はい、
あらら、うん、
はい、ちょっと関係ないかもしれないんですけど、
いやいや大丈夫大丈夫です
他にもですね、
はい、
ダンスやバレエをはじめとする多彩なパフォーマンスが次々と繰り広げられます。
あの青空の下でエコな雑貨と優しいフード、親子で楽しめるワークショップが大集合のロハスピクニック、情報のまとめお願いします。
はい、じゃあ改めまして、ロハスピクニックは5月23日土曜日、24日日曜日の午前10時から午後4時まで、尼崎の森中央緑地にて開催します。小雨欠航雨天中止ですので、まずホームページを確認してからお越しください。
はい、
はい、またホームページからですね、チラシをプリントアウトしていただき、お持ちいただきますと小学校以下のお子様限定ですが確実先着100名にプレゼントがあるということです、う
ん、なるほど、
はい、はい、 で、このイベントは入場も駐車場も無料です、はい、JR 立花駅南口と尼崎の森中央緑地を結ぶ無料シャトルバスも出ておりますので、ぜひご利用ください。
わかりました。第7回ロハスピクニック5月23日土曜日と5月24日日曜日10時から午後4時まで尼崎の森中央緑地の大芝生広場で行われます。入場無料となっておりましてね、楽しいイベント盛りだくさんです。でね、あのチラシの、 あの端っこの方、このチラシをお持ちのお子様、小学生以下の方に、はい、100名様にプレゼントがありますってご案内いただきまして、はい、遠野さんもね YouTube のカメラに向かって指をさしていただいていましたけれどもだから今私は手元にチラシがありますが、はい、持ってないよっていう方はホームページからプリントアウトできるってことですね。
はい、そうなんです。
わかりました、まあ、しかし盛りだくさんなんですけれども、個人的に気になっているところとかありますか？遠野さんどうですか？チラシ結構見ていただいてましたけども。
そうですね、うん、私はくまモンに会いたいです。
そうですよね、くまモンに会える、これ23日のみということではありますけれども、はい、私はあのさっきのバンジーもそうなんだけど、はい、水鉄砲エリア参加無料ということですけれども、はい、あの水鉄砲が、あるのでそれぜひ参加してくださいというコーナーがあるわけですね。西野さんはなんか個人的にありますか？
そうですね、私はちょっとグルメチックにですね。
おグルメチックに、
キッチンカーが勢ぞろいというので、
確かに
結構、うん、なんか見たことないようなものがいっぱい出てるんで、食べてみたいなと思っています。
いやー、ほんとどれもこれも美味しそうですよね、はい、詳しいことはまたホームページご覧になっていただければと思いますのでね、はい、ぜひホームページをご確認の上遊びに来てください。なお JR 立花駅南口と尼崎の森中央緑地を結ぶ無料シャトルバスも出るということなんでね、ご利用いただければと思います。ということでして、本日は県民センター県民躍動室県民課から遠野さんと西野室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございまし た。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。